はそれでは黙示録の15章を開いてくださいね。はい、黙示録の15章です。はい、どうも。はい、ですね、一節をまずね読んでみますね。また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。七つの御使いが最後の七つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるのであるということで、今日のこのテーマは神の最後の究極の裁き、極みですね。その怒りについてですね、見ていくわけなんです。で、前回の学びが、この獣の国があってもですね、神が圧倒的に勝利しているですね。その勝利の宣言のパノラマ的な、これから起こることについてのこの宣言が14章にあったんですね。どんなに状況が悪くなっても、この獣がですね、獣というのは反キリストなんですが、この、世界を牛耳ってですね、この死聖女の中に、像が置かれましてですね、そしてその像が物を言う像でですね、そしてこのそれを拝まない者は殺されていくと、そして売ることも買うこともできないという、そういう恐ろしい国がですね、偽物の反キリストの国ですね、これができるということが、これ13章に書いてあったわけなんですね。そして14章では、この一気にですね、この子羊がシオンの山、エルサレムに立たれていて、14万4000人のこの神のしもべたちがそこで新しい歌を歌っているという、もうそういう恐ろしい社会があったとしてもですね、もう完全に主が勝利されてるんだという、このことなんですね。で、ヨハネは第一の手紙で、あなた方の信仰が世に打ち勝ってるんだよと。その信仰っていうのは、イエスが神の御子であることを信じる信仰によって、あなた方は世に打ち勝ってるんだよ。で、私たちが本当にこのことをですね、日々祈りの中で御言葉によってですね、この経験していく、この必要があるわけなんですね。そしてその後で、この御使いの宣言があって、それがですね、まず一つ目がですね、この宣言が、永遠の福音を携えているというですね、御使いが永遠の福音、普通私たち人間に託されているじゃないですか、福音って。けれども、最後の最後には御使いが福音を携えていくと。なんでかっていうと、もう神が、その獣の刻印をですね、押されるのを拒否した人、獣の像を拝むのを拒否した人っていうのもどんどん殺されてるわけですよ。もう福音、語る人なんて誰もいなくなる。もう殉教するしか方法はないわけなんですよね。で、それでこの福音を携えていくと。で、今度は二つ目のこの御使いが出てくるときには、この獣の国に対して神様が、怒りのブドウ酒を飲ませると。そして永遠の地獄の中で彼らが昼も夜も休みを得ることなく、苦しむんだと。だから生徒たちの忍耐が必要で、死ぬことがあってもむしろ安らげ得ることができて幸いであるという話が書いてあります。ですね、あと忘れましたが、この第二の御使いは大バビロンが倒れたですね。これがですね、これからどんどんクライマックスになってですね、最後に次回の学びですけども、17章と18章においてですね、この大バビロンが出てきて、大バビロンが崩れたら天で、大歓声があって、ハレルヤハレルヤって、あのハレルヤコーラス、ヘンデルが作ったですね、ものがですね、このあそこから、その19章の最初の方から撮ってるわけですけれども、そしてイエス様も戻ってこられるわけなんです。ですね、で、そういうシナリオの中で、このイエス様が戻ってこられる前に、神が先ほどのこの獣の国を中心として、そしてこの生徒たちを迫害し殺したという、その地の報いをですね、この地上に与えるその最後の怒りを下すということになります。で、皆さんがよく聞くハルマゲドン、最終戦争ですね、この予言も出てきますのでですね、ぜひですね、楽しみにしてくださいっていうか、これから話しますから、間もなく 取り扱いますが、よろしいですか。でまず大きな巨大な驚くべき印っていう、もうこれを今ヨハネが驚いている様子をですね、この皆さんも想像してくださいね。今までも巨大な印っていうのは出てきたんですね。例えば12章の1節で女が出てきて、そして竜が出てきてですね、そして、この竜が女を追っていくものであるとか、そういう印があったんだけども、もう本当に驚くべき巨大な印が出てきたと。でそしたら7人の御使いがいたんですね。でこの7人の御使いというのは特徴的で、この黙示録の中ではまず7つの教会に対して御使いがこの使わされているところから現れてですね、そして次にこの7つのラッパを吹くときにもですね、この御使いが7人の御使いが出てきて、で今もこの最後の災害を携えているこの御使いが出てきていると。で極まるっていう言葉があります。ですか。で神様はこれまでも怒りを示しておられたけれども抑えていました。エジプト記、出エジプト記ですね、思い出してください。パロに対してこういうふうに神様言われたんですよね。モーセを通して、あなたを滅ぼそうと思ったら簡単に滅ぼせれると。ちょっとあまりにも、どこだったかな、開かなくてもいいんですよ皆さんは。私ただちょっと忘れちゃっただけで、どこだっけな、ちょっとごめんなさいね、今パッと出てこないんですけれども、もうすぐにでも滅ぼすことはできるんだよと。けれどもこの今このようにして私があなたを生かしておいているのはこの神の栄光が現れるためだっていうふうに言ってるんですよね。でそれがローマの9章の中には神の憐れみだってこう言ってるんです。ですか。神様は滅ぼそうと思ったら一瞬にでもこの地球にいる悪者どもを滅ぼすことがおできになるんですけれども、何度も何度もその悔い改めの機会を与えておられるんです。でこの神様の憐れみっていうのは私たちの理解を超えます。イスカリオテのユダのことを思い出してくださいです、ね、もう裏切るって分かってるのに選ばれて、そして最後の晩餐の時にですね、本当にその時にもう悔い改めの機会をもう与えている、もう裏切るって分かってる人に対してですよ。イエス様全て分かってるんですよ。だからそのような形でこの抑えながら今までこの災害を加えていたんですけども、極みに達するということで、ここで完全に神様がこのご自分の怒りを完成させるという内容になってくるわけなんですね。で次に2節を読むと、私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にして、このガラスの海のほとりに立っていたと。今場面は天国です。天の神の座があるそのそばであります。ガラスの海というのが黙示録の4章に出てきていました。6節ですけれども、御座の前は水晶に似たガラスの海のようであったと。この玉座があってですね、そしてその周りにですね、この前の方にこの王の王座と、そしてそのひれ伏す人たちとの間を隔てるような形で、この海のような存在がこのあったわけなんですね。でここで強調して特徴的なのは火が混じっているって言うんです。でこれがちょうど何て言ったらいいかな、デパートとかビルとかであるじゃないですか、この真下が見えてしまうガラスのなんか、いうか歩きたくないようなですね、ちょうどそういう形でその地上で起こっているこのこれから私たちが16章から見ていく、この蜂です。蜂ってこの蜂ですね、それをぶちまけた後で、この出てくるこの、神様の、怒りの、後ですね、このどんどん火が燃えてくるっていうか、 日による裁きですね。でそれが見えている状態なわけです。で彼らはこの天から見ることができるわけなんですね。でそこで獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々、打ち勝ったと言ってますけれども、実際は地上においては勝利していない、敗北しているように死んでいきました。13章にこの13章にですね、7節で反キリスト獣がですね、また生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許されって書いてますけど、これは10節を見ると殺されるということが分かるんですね。けれどもそれは地上から見た打ち勝つであって、実際は彼らの方が勝利したわけなんです。死んで天に上げられていることによって勝利をしていて、そこで神の盾ごとを手にしていると、神の盾ごとを手にしていると、楽器を使ってるんですね。礼拝において楽器使ってますね。あれ単にコンサートやってるんじゃないですからね。ダビデが楽器を取り入れて礼拝をすることを命じられましたね。命じましたよね。その時は神殿礼拝の時から歌が取り入れられたわけですけれども、楽器も使って、なぜかといったら天において楽器があるわけなんです。そして歌を歌います。3節、彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。諸々の民の王よ、主よ、誰かあなたを恐れず皆を褒めたたないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなた方の御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたのです。今子羊の歌のみならず神のしもべモーセの歌とあります。このモーセの歌で思い出さなければいけないのは、紅海を渡ってエジプト軍が海の中に沈められて、その後でミリアムがあのタンバリンをですね打ち叩いて、そしてモーセとミリアムが共にこれで賛美を導いたあの時の勝利の歌ですね。それが背景にあるわけなんです。同じようにエジプトにこのエジプトに裁きを神が下したその災いと同じように、これから地上に対して災いを下し、彼らに救いを与える、救いの印を与えるって言った方がいいかもしれませんけれども、ちょうど彼らが地上から天に移ってきてというのが、ちょうど航海を渡って、航海を渡るとこのダブらせているわけなんですね。そしてこのエジプトにおいてですね、神様が災いを下されたように、今地上にこの災いを下すと、こういうモチーフって言ったらいいんでしょうか、こういう型になっていて、でそれでこの歌を歌っているわけなんです。実は16章から出てくる災いがですね、非常に出エジプトの塔の災いに似通っています。そして歌の内容ですが、3節が まとめると神が全ての支配者である、神が全ての支配者である、あるいはイエス様の子羊の歌ですから、イエス様が全ての支配者である。ピリピの2章の10節11節に、イエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。どうか覚えてください、私たちは天使に仕えてるんじゃないんですよね。私たちは万物の支配者に仕えています。私たちの周りでいろんなことが起こって、そして私たちに力を持っている ように見えて、私たちはそれに押しつぶされているかもしれません。しかし、すべての万物の相続者であられる方がイエス・キリストで、この方が頭となって満ちているのが教会だと聖書に書いてありますですね。そして次に4節においての、この主たる内容は、恐れるっていうこともあるし、聖なる方っても書いてるし、次に正しい裁きが明らかになった。正しい裁き、このことがこれから繰り返されて神に対して歌われていきます。16章の、5節を見ると、常にいまし昔います、聖なる方、あなたは正しい方です、なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。7節も叱りですね、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。19章の2節に飛びますと、神の裁きは真実で正しいからである。11節にイエス様がどのように呼ばれているかというと、忠実また真実ですね、義をもって裁きをしと、このように真実正しい裁きを歌っているわけなんですね。世の中で不条理っていうのはもうあまりにもたくさんあるわけなんですね。で、こんなことが許されるのかと私たちは思ってしまう。特に個人的に起こると理解できず、神様なぜですかと聞きたくなるわけなんですが、その時に決して行ってはいけないのは、神様の善、良さ、そして正しさ、これを疑ってはならないということです。ある人の言葉、とても知恵に満ちた言葉ですが、知らないことのためにすでに知っていることを放棄してはいけません。例えば自分の愛する人が交通事故で亡くなった、なぜか知らない、理由がわからない、しかし知っているのは神は正しい方だ、公平な方だ、神は良い方だ、これは知ってるんです。知らないことのために知っていることを放棄してはならないというのはこういうことです。ですから知っているところに戻ればいいんです。知らないことが起こったら、理解できないことが起こったら、理解できているところに戻ればいいんです。それでも神は正しい方だ、それでも神は善なる方だですね。そして天に引き上げられたときに、この生徒たちと同じように、確かにあなたの裁きは正しいです、やっぱりそうでしたか、今は理解できないんですよ。でもやっぱりもう文句なしっていうですね。そういうことを私たちは、心の奥底から言うことのできるものなんですね。そして場面がガラスの海から、そばにある、今度は神の聖所に行きます。その後また私は見た、天にある証の幕屋の聖所が開いた。そしてその聖所から七つの災害を携えた七人の御使いが出てきた。彼らは清い光り輝く雨布を着て、胸には金の帯を締めていた。また四つの生き物がの一つが、永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた七つの金の鉢を七人の御使いに渡した。聖所が天にあります。で、地上に幕屋があり、そして神殿がありましたけれども、これはヘブル書によりますと模型である、実際のものの模型なんだよってこう言ってるんですね。ですから私がいつもお話ししています、皆さんが創世記からですね、ロゴスミニストリーのお聞きになればですね、大体出エジプト記の真ん中ぐらいで普通通読が苦しくなってくるんですよね。 細かい幕屋の模型があるわけなんですけども、でそこでこの何ですか、図ですね、絵があって、そしてなんとサイトではですね、今は 3D のですねサイトもあってですね、自分でいじくってですね、中も見ることができるようになっています。イスラエルに行くとですね、ちょうどネゲブ砂漠、ちょうどアラノの旅をしていたあのイスラエル人がいたところにですね、実物大の模型がありますですね。すいません、私たちは行きませんでした、時間がなかったので実物大の模型があります。で、なんであんなに細かくその礼拝、神殿の中身、また幕屋の中身を記しているのかと言いますと、実物が天にあるからなんです。だから正確に少しも違うことなくそれを行いなさいと神は言われているわけなんですね。天が地についたことの模型をですね、あります、あそこで示しているわけなんです。よかったらぜひですね、出エジプト記の24章あたりから25章あたりからの学びを見てみてくださいですね。で、その中でこの聖女があって、その中から7人の御使いが出てきて光り輝く天の、つまり神様の栄光の中にそのいたためにですね、この御使いが清い光り輝く天の、まさに胸には金の帯といって、イエス様ご自身が現れた時に一章でヨハネに対してそれと似たような輝きを持って今現れているわけなんですね。で、神様ご自身の代理者としてですね、今その災害を持って、そして 4つの生き物の一つ覚えてますか、あの4章に出てきた4つの生き物ありますよね。なんだっけか、ケルビムだと私は思うんですけれども、この獅子のようであって、第二の生き物が雄牛のようであって、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであったと。で、目が満ちていてと。これエゼキエル書の一章を見ますと、ケルビムであることが分かるんですけれども、で、それで、その一人からですね、一つ、どっち、一人っていうのかな、一つっていうのかな、この天使のことをね。私は一人って言った方がいいのかなと思うんですけれども、獣ではないので、私たちよりも ある意味で非常に高度な知能を持っているわけですから、一人って言った方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、今神の御怒りの満ちた7つの金のアーチ、大事なのはこの怒りが満ちているということですね。怒りが満ちている、この鉢を私ですね。で、8節、聖女は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちは7つの災害が終わるまでは誰もその聖女に入ることができなかった。神の栄光と神の大能ですね、ものすごい力です。栄光と力が現れている。で、モーセがですね、幕屋をですね、最後に組み立てた後にですね、栄光の熊が宮に満ちてですね、モーセさえも入ることができなかった。ソロモンが宮を建てた、神殿を建てた時も、栄光の雲が宮に満ちてですね、祭司が入ることができなかったわけなんです。で、そのようにして、この雲が満ちて、煙が満ちて、雲と言ってもいいし、煙と言ってもいいし、満ちてですね、それで本当に主ご自身しか見ることができないような状態で、この神様の裁きが行われる。いや、逆に裁きにあって神の栄光と力が現れているんだよということであります。そしてまた私は大きな声が聖女から出て、つまり神ご自身の声でしょうか、7人の御使いに言うのを聞いた、言って、神の激しい怒りの7つの鉢を地にぶちまけよう。そこで第一の御使いが出ていき、鉢を地に向けてぶちまけた。すると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫り物ができた。覚えてますね、出エジプトでこの 腫れ物ができてですね、魔術師たちがですね倒れたということが書いてありますけれども、ひどい悪性の腫れ物ができました。これは獣の刻印を受けている人、獣の像を拝む人であります。で、その反面15章で見ましたよね、これ2節には獣とその像とその納豆を示す数字とに打ち勝った人々だと、こういうふうに書いてあります。キリスト者はもうすでに天に敬居されていますけれども、この生徒たちが打ち勝つという言葉については今霊的にはもちろん私たちにも適用できます。私たちが何に属しているのかをこの刻印は示しているわけです。名前は示しているわけです。誰の名なんだ。当時の初代クリスチャンたちはこのローマの皇帝のものなのか、それともイエスのものなのか、主のものなのか、これが具体的な形で試されました。それはローマの皇帝を主と呼びなさい、つまり神と呼びなさいと。そして彼らはそれはできません、私の主はイエスのみですと答えたわけなんですね。これがもちろん、文字通り聞かれるということは相当のことはない限りないわけなんですけれども、けれども具体的には家の中で、学校の中で、職場の中で、神ではないものにお辞儀をする、手を合わせる、あるいはそういうものと一緒になることを強要される、その時にいや私は神のものです、イエス様のものです、この方を裏切ることはできませんという打ち勝つことができるかどうかであります。その時に迫害を受けてもどうですか、私たちの魂に一歩も手を触れることはできない、体に触れることはできても一歩も触れることはできない人を恐れてはいけませんとイエス様に言われました。本当に恐れることができるのはその後で何か煮たり煮くことも焼くこともできる方を恐れなさいと、まあこれゲヘナにって書いてありますけどね、今分かりやすく言ったんですが書いてますよね、イエス様言われました。そして次に第二の御使いが蜂を海にぶちまけた、すると海は死者の血のような血になった、海の中の血、海の中の命のあるものは皆死んだ。4節も読みます。第三の御使いが蜂を川と水の源にぶちまけた、するとそれらは血になった。はい、血になったっていう出エジプト記の災いが、まあ、ここで似たようなことが起こり、でかつですね、ここで思い出していただきたいのは、この7つのラッパの災いですね。あの時に3分の1の海の生命がこの死んでしまったと。で今度は水の源も3分の1がダメになってしまったんですよね。なんで3分の1なんですかということを僕はその勉強した時に、皆さんに聞いたと思いますが、3分の1がやられたということは3分の2が残ってるんですよ。だからさっき言ったように神の憐れみなんですね。だから私たちは何か災いが起こると、災害が起こると、なんで神様こんなひどいことをするんですか。で僕はねよく言ったんです。例えば3万人近くですか、この津波でお亡くなりになりました。なんで神様こんなにたくさんの人、で私は逆にこういうふうに聞かなきゃいけないと。なんで1億2千え、なんで今な日本の人口なんで1億2千何百万人の人が滅びないで生かされてるんですか、こっちの方を聞かなきゃいけないんです。だからイエス様が言われました。あなたが あそこから塔から落ちた人のを見てね、あなたは彼らよりも彼らの方が自分よりも罪深いと思うのですか、言いますと、あなた方が悔い改めなかったら同じようになるんですよとイエス様が言われましたですね。で今はその3分の2があるからなおさら固くなになっている人たちに対して、もうないよ終わりはと、ファイナルだよっていうことで、その3分の2をもこのダメにしたのがこの 2つ目と3つ目の8であります。で5節、また私は水を司る御使いたちがこういうのを聞いた、
常にいますし、昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそのようにされるにふさわしい者たちです。はい、ここでまずは水を司る御使い、興味深いですね。この御使いということを考えるときに、大体考えればいいのは、パウロなどがですね使っている言葉、主権、力、支配ですね。こういうことが使われています。この力とか主権とか支配とか、そういうものに関わるのは御使いが関わっていることが、まあ、ほとんどですね。で、私たちはですね、水といったら水道局を考えるじゃないですか。確かに水道局の人たちは、が管轄してるわけですよ。でそこでテロリストがやってきて毒でも入れられたらですね、私たちは本当に大変なことになっちゃう、パニックになるわけですよね。でも神様を守ってくださってる、感謝するべきです。でもローマの13章を見ると、全ての権威は、上からの権威は神から来ているって書いてあるんです。神から来てるんだよ。その神が御使いという仲介を用いて、その権威というもの、管轄というものを与えてくださっているわけなんです。だからこの水の源についても、この水を司る海とこの水源についてもですね、この御使いがいて、そして常にいます、昔います、聖なる方、いいですね。この永遠の神を強調しているわけですよ。昔もいて、常にいて、そしてこれ後に来られるっていうのはですね、英語で言うとね、Who was, who is, who is to come、 同時に過去も現在も未来も存在するわけです。永遠というのは習いましたよね、月曜日にね、ちょっと行ったところがあるんですけれども、学びに流した、彼とですね、永遠というのは時間が壊されてるというか、時間というものはなんか超えちゃってるんです。でそこで今あなたは、その常にいますし、昔います聖なる方ですね。あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったと。でどういう裁きかっていうと、今血になったという裁きですけれども、それは生徒たちと預言者たちの血を彼らが流したという流血に対する報復であります。いいですか。パウロが新しくクリスチャンになったばかりのテサロニケの人たちに対して、テサロニケの人たちがものすごい迫害を受けてたんです。そしたら彼がこういうのを教えました。第二テサロニケの一章のですね6節で、つまりあなたを苦しめ、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださるということは神にとって正しいことなのです。でこのイエス様が戻ってくるときに彼らが報復を受けるということが書いてあります。いいですか。すごく大事です。目には目を、歯には歯をという神様の裁きの物差しがあります。でこれは私たちがですね、何かとてつもないひどい仕打ちを受けている、世の不条理を見ているというときに考えてください。でいつも私は話す、ある兄弟との会話があるんですけれども、それは何かというとですね、ちょうどですね、まあ、交わりの時になんか、まあちょっと嫁話というか、くだらない話というか、くだらなくはないね、全然ね、この中国のですね、このちょっと昔のですね、悪女っていうのかな、の中で、名前ちょっと忘れましたけれども、この嫉妬でしてですね、この王女が嫉妬でして、ある女を嫉妬してですね、でその女をいじめるためにどんどんどんどん殺していくわけですよ。殺しどんどんっていうかね、どういうふうに、ただ殺すだけではですね、もうその、恨みは晴らせないから、まずこっちを切ってですね、そしてそのままにしといてですね、またこっち切ってですね、そのまましといて、そしてこっち切って、こっち切ってですね、足、両手という足が切れたままでですね、今度はぽちゃんと、声だめの、トイレの中に落とすと。いうような話ですね。ちょっといろんなバージョンがあるかと思うんですけれども、ちょっと詳しいことは思い出せないんですが、それでですね、今もううーってなりましたよね。でこういう話は私たちね、例えば今回シリアで化学兵器が使われて、アラブの番組だともうそのまま出ていますね。小さな赤ちゃんたちがですね、眠ったようにもう並んでるんですよ。こういう姿が、こういうことがもう私たちの日常茶飯事で起こっている。この日本でさえもですね、例えば
世界で監視されているのは人身売買が行われている。この日本の中で性的な奴隷になっている女性がいるわけなんですよ。でこういう中において一体何なんだっていう時に、さっきの話に戻りますが、兄弟がこう言ったんです。そのさっきの、ね、中国の女王、ね、が神様の前に出たら同じようにされるってこう言ったんです。それでジ・エンドですよ。そして彼は、まあ、僕もその話聞いた時、苦しみに対して同じ苦しみ、計りを持って苦しみを与える。だから公平な裁きを神様あなたはなさってくださったんだ。私たちはこの裁きに、神の裁きに委ねることができる特権を持っています。この正しい方がいらっしゃいます。そして安息を得ることができます。この神に裁きを委ねていくことができるわけなんですね。そして次に、また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、万物の支配者であられる神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。祭壇というのは、はい、先ほどの聖女のですね、入っていくと一番最初にある生贄、火による生贄、動物をバーベキューにして捧げる。その前にほふってですね、首のところをこのかき裂いて血を流して、その血をですね、あの祭壇にぶち、あのこのおもうあの注いでですね、でそれでその体を、部位を、この祭壇の上でバーベキューにして捧げるわけですよ。まあ、これがあの全焼の生贄であって、罪のための生贄だったら、その肉の部分とかですね、この汚物の部分とかは外側でこの燃やしてって、あと和解の生贄っていうのもありますけれども、でそういう祭壇があって、その祭壇は聖堂でできています。でこれ何を表しているかといったら、地獄の日です。地獄の日です。神の怒りの裁きです。だから祭壇が叫んでいるっていうのは、神が裁いてくださったんだということを今ここで言っているわけなんですね。でこの第3が終わり、次第4に行きますよ。第4の御使いが蜂を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。こうして人々が激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることをしなかった。第5も言いますね。第5の御使いが蜂を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。そしてその苦しみと腫れ物とのゆえに、天の神に対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった。わかりますか？今このような恐ろしい裁き。最初は太陽ですね。太陽がもうどんどんどんどん、この今のオブラートのように包まれているこのオゾン層というか、その層がですね、取られちゃってですね、炎熱によって焼くことを許して、そして彼らがどうですか、怪我仕事を言うんですよ。神です。罵るんですよ神を。悔い改めなかった。で次も同じです。今度は獣の座、覚えてますか？さっきの象が置かれている座ですよ。ですね。偽物ですよ、偽物。荒らす憎むべきものが聖女に入るのを見たならば、読者はよく悟りなさいというふうに、マタイの24章に載ってますけれども、これを今、裁きを下しました。出エジプト記と同じような裁きです。暗闇による裁き。で、この苦しみと腫れ物、そうですね、暗闇の苦しみと腫れ物のように注意せず。やはり怪我仕事を言って自分の行いを悔い改めようとしなかった。騙されてはいけない世の中の価値観があります。私たちは環境によって生まれてきたものだと。つまり私の生まれがこういう生まれ育ちだったから、もうこのような風になってるんだとですね。これが猛威を振るってます。この考えが、生まれ育ちが悪かったから、 こういうことが起こったからこうなってるんです。例えば一番引きになれば同性愛ですね。生まれつきなんだ。で、本人が言うのは仕方がないと私は思います。なぜならば物心ついた時からそういう感情しか出てこないからですね。やはり生まれつきだと思ってしまいます。けれども女だと思ってた人がやはり、まあ、もちろんちゃんと男性の性器を持ってるわけですけれども、男に戻ることができた。福音によってですよ。福音によって戻ることができた人はもうたくさんいて、その逆も真なりです。福音によって、そして自分を否み、キリストに従っていくことによって解放されている人がたくさんいるんです。問題は心なんですよ。環境を変えたからって人の心は変わらないんですよ。福音こそが変えるんですね。だから今、ああこの人にこういう環境があったらイエス、あのね、心が変わったのに、違うんですよ。こんなに神様が明確にご自身の怒り、正義を、正しさを表しているにもかかわらず全く悔い改めようとしないわけなんです。心の不思議ですね。ある意味でこれ奇跡よりも不思議ですよ。奇跡を見ても信じない奇跡心の堅くなさですよね。そして次に第六の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は日の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また私は竜の口と獣の口と偽予言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが三つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めたと。今獣の国、獣の座が、このダメにされて最後のあがきとして獣が行ったというのが、この獣が行ったというのがこの悪霊どもですね、汚れた霊どもです。竜の口から、獣の口から、偽予言者の口から、13章に出てきましたよね。この偽予言者というのはもう一人の獣と言われてました。もう一匹の獣ですね。そして、この、獣の位と力と、この権威を与えたのが竜であるというのも書いてありました。悪の三密体ですよ。偽の三密体でもいいですね。そこから汚れた霊が出てきて、世界にいる王たち、特に東からの王たちですね、ユーフラテス川というものによって地理的にそこを渡ることが、まあ、できにくい、かなりできにくいような状態が枯れていくことによって、枯れさせることによって渡ることができると。東からどっとやってくるわけなんですね。ですからもしかしたら東アジアにいる国々の軍隊もそのために派遣される可能性も大なわけなんです。そしてその悪霊どもの霊、あ、思い出してますか。ユーフラテス川というのはですね、そこからですね、この蛇が出てきてですね、エヴァを騙しました。そしてバベルが、塔が建てられて、星やこの月がですね、拝まれるようになっていき、そして悪霊どもの巣窟とバビロンが後に呼ばれるようになっていきます。ですね、その地域ですね、ユーフラテスの地域です。悪霊どもがいるような。そして九章のこの災いの時には、やはりユーフラテス側に、このつながれている4人の御使いがいて、解き放たれたら、この悪霊のような存在の騎兵がですね、2億人出てきたと。そういうのもこの書いてあるわけなんですね。そしてカエルのようなって書いてあるんです。なんでカエルなのかと。でこれでいろんな まあ、解釈っていうかね、見方ができると思うんですけれども、私はこれだなと思ったこの解釈っていうか説明は、カエルってピョンピョンピョンじゃないですか。だから一度止まって動いて止まって動いて止まってという、つまりこのどんどんどんどん近づいていくわけです。駐屯してこのどっかに駐屯して、そしてまた動いてって遠征してですね、このまた駐屯して遠征ですからね、これね、もう東から来てますから、長いですから、駐屯しながらですね、どんどんどんどん近づいていくという様子をこのカエルのようなというふうに言っているのではないかなと。で、次に全世界の王たちのところに出てって、万物の支配地である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためであると、はい、ここが大事です。いいですか。私たちキリスト者が信じている神様はこの歴史をすでに持っておられる神様です。これからどうなっていくんですか、この世界はどうなっていくんですかということに対して明確に私たちは答えることができる、そのこの何ですかね、答えることのできる神様、計画を持っているんですね。それは何かと言いますと、今は個々人が神に対して反抗するかどうかという選択が与えられて、心の中で個々人が神に対して反発し反抗するということになります。でもイエス様の時代でも似たようなことが起こったんですけれども、その不信者同士はですね、敵対していてもイエス・キリストのことになると、神のことになると一致できちゃうんですね。あのピラトとヘロデがあの十字架のイエス様のことについて、十字架につけられる前のイエス様について仲良くなったと、利害が一致したということ でこういうことがこの個人レベルでもいろんなレベルで起こるわけなんですよね。これが世界的なレベルで起こるのが終わりの日です。そして神が一気に裁きを行うというのが世界の歴史の最後の場面、これが神の大いなる日の戦いと書いてあります。で、このような出来事がいくつかありました。イスラエルにありました。覚えてますか。ヨシュアたちがヨルダン川を渡ってエリコを攻略し、アイを倒した後で、あの5人の王たちが、南にいるカナン人系の王たちが相集まって一つになってヨシュアたちに戦ったんですね。相集まってっていう言葉がキーワードです。ヨシュア記に出てます。で、今度はその南を攻略、そしてこの相集まってきてますから、一気にですね倒すことができるわけですよ。覚えてますか。氷が降ってきてです、彼らがどんどん死んでてですね、逃げてる時に、でも日が暮れそうになったから、日をとどまれ月をとどまれと言ってですね、この伸びたわけですよ。そして最後の掃討作戦を、展開させることができたわけなんですよね。で、今度は北側の王様、このハツォルの王が中心になってですね、やっぱり相集まって戦ってきたんですよ。そして彼らが一気に滅ぼすことができたというパターンがあるわけです。で、詩編の2編を見てください。一節から読みますね。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれた者、これがハメシアですね。主とキリストに逆らう。さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。これが終わりの日に起こるんです。イエス様が初めに来られた時にもピラトとあのヘロデが行ったように、今度は世界的なレベルで国々の王たちが集まり、そして主と
キリストに対して愛逆らうという最終戦争が起こるわけなんです。そしてヨエル書ですね、ヨエル書にも同じ予言があります。3章で9節から、諸国の民の間でこう叫べ、聖戦をくれよ、勇士たちを奮い立たせよ、すべての戦士たちを集めて登らせよ、あなた方の隙を剣に、あなた方の鎌を槍に打ち直せ、弱い者に私は勇士だと言わせよ。これに良いように見えるでしょ。これ裁きのためにね、神様が皮肉って命じてるんですよ。周りのすべての国々を急いできてそこに集まれ、主よ、あなたの勇士たちを下してください。いいですか。諸国の民は起き上がり、ヨシャパテの谷に登って、これヨシャパテというのはケデロの谷の一部です。あのオリーブ山とこの神殿の丘の間にあるケデロの谷の一部ですね。ヨシャパテの谷に登ってこい、私がそこで周りのすべての国々を裁くために裁きの座につくからだと。神様が積極的に勇士たちをとこう言ってますけれども、彼らをどんどんどんどんですね、こう戦いにですね、この導いていくと、さっきの悪霊どもがさせてるって言ってますけれども、その悪霊どもを全部掌握されているのが神様なんですよ。でこのように、あとはゼカリア書のですね、12章と14章にも書いてありますけれども、この国々がエルサレムに向かってですね、全ての国がですねやってくるって話を言ってます。でこのような、神様の、予定があるんですね。で戻りますと、これ挿入しています、イエス様の言葉です。15節、見よ、私は、盗人のように来る、目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにするものは幸いである。このような 大きな神様の裁きのことを考えるときに、イエス、あなた方が今適応させていかなきゃいけない、あなた方が応答していかなきゃいけないんだよと、盗人のように来るんだよと、生ぬるくなっちゃいけない、眠っていてはいけないんだよと。そしてこの身に着物をつけっていうのはですね、この何を言ってるかって、覚えてますか、王子の婚宴の例えですね。その時にですね、この招待された人たちがですねやってきましたですね。最初に招待された人たちは、ユダヤ人の人たちはね、断ったんですけれども、この大通りからどんどん集めて、一人だけですねちゃんとですね礼服着てない人がいたんですよ。なんで着てないんだって言っても黙ってる、追い出せと、歯ぎしりして、あれ地獄に行くってことです。つまり着物を着てなかったんです。私たちの着物って何かって言って、イザヤ書を読むと、キリストご自身、神ご自身の正しさという着物であります。だからキリストイエスを身につけるわけなんです。裸で見られないと、裸で歩く恥っていうのはキリストを身につけていないということです。でパウロが終わりの日に際してですね、本当に私たちが目を覚ましていかなきゃいけないことを教えてました。ローマの13章の11節から読みますけれども、11節から14節まで読みますが、あなた方は今がどのような時か知っているんですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚める時、時刻はもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具をつけようではありませんか、ね、で遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。次、主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。こういうふうに。でこのことをこの全世界の王たちが、特に東の方からこの集結してくるんですね、というこれ全世界の王たちって言った方がいいね。この東の方はこのユーフラテスがこの妨げがあるから、それ取っちゃって、この全世界集まってくるわけですよね。集まってくるという動きに際して、あなた方は目を覚ましていなさいということなんですね。で私たちが今の世に起こっている世界的な事柄、もう一度言うんですけども、いつも言ってるんですけども、今の時代っていうのはこの聖書を文字通り解釈していい神様の特別な時です。例えばエジプトでこの前はありましたが、イザヤの19章を読んでください。そ くりそのままです。そしてシリアの 軍事介入がありますけれども、今騒がれてますが、イザヤの17章を見てください。ダマスコが廃墟となると、町ではなくなって、エレミアの49章では逃げる者が出てくるよと、ダマスコからね、ダマスコは逃げるよ、ものすごい避難民がですね周りに逃げてるんですよ。で他のところもですね、このペリシテに対する予言はあのガザ地区ですよね、今ちょうどあのガザ地区にペリシテがいたんですけれども、そこでの行われていることであるとかですね、本当にそっくりなんですね。そして世界が連合して連合軍ですよね、いろいろと動かなきゃいけない時代になってるわけです。日本だって集団自衛権という話が出て、当然ながらこの考えていかなければいけない問題なわけなんですけれども、終わりの日にこのグローバルになった社会の中で皆があるところに集まってくるようになると、それがどこか、イスラエルです。次をご覧ください。彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに大立ち集めた。昔、今は高知町にいる朝原将校が、霞が関がハルマゲドンだって言ったんです。そうですね、永田町でしたっけ、どっちでしたっけ、忘れました。あらゆる人たちが黙示録で、カルトの人たちですね、異端の人たちですね、黙示録を好みます。そしてキリスト教会でさえが彼に対するちゃんと反論を持っていない。理由は何か、文字通り読まないからですよ。文字通り読まないんですよ。簡単なんです。ハルマゲドンというのはメギドの山という意味、メギドの丘という意味です。メギドという地名、地域、その地はあるんですよ。イスラエル国行ったらもう世界遺産のユネスコでしたっけか、世界遺産のもう一つになるんです。カルメル山の下ですね、麓のところです。あのそこに、歴史を通じて、そこはですね、あのなんで遺産になってるかというとですね、丘になってるんですけど、その丘っていうのは何かというと人口でできた丘なんですね。だから一つの国、あの一つの民族や国が倒してその上に町を建ててるから、でまた倒して町を建ててるから、もう二十いくつかの層になってるんですよ。で瓦礫って言ってもですね、今どっかに持っていくことができるわけじゃないから、そのまま地ならしするだけなんです、彼ら昔は。でどんどんどんどん大きくなってくる。で20以上あるんですね。それだけもうそこが要塞になった、要所化していったんです。なぜかというと、地図見るともう明らかなんです。南はあの世界的な一番大きなエジプト文明があります。北はメソポタミア文明があります。それをサンドイッチのように挟まれているのがイスラエルなんです。でそのイスラエルの中で、イスラエルというのは南北に山が通っているんですね。だからその東から西、西から東に行くのができない、難しいんです。ところがこのガリラヤ地方のその南側にあるイズレール平原というところでは、平野が東西にだこのぶち抜かれていて、そこで行き来ができるようになっています。海沿いの道というのが、このちょうどあの今のガザ地区のところですね、このエジプトからですね、この海岸地域を行って、そしてちょこっと曲がって、そこのイズレール平原のところでこの横断して、そしてガリラヤ湖の上を通っていって、そしてダマスコに行くという、ダマスコに行ってもっと北に行ってユーフラテスの方に行くと、ユーフラテス側に行くと、そういう道が、あのなんだっけ、ビアマリス、海沿いの道というのが国際幹線道路ですね、通称。そして今度は軍事的な行動の時にもそれをいつも使われて、だから聖書の中を見るとイズレール平原でデボラとあのカナン人のシセラとの戦いがありましたし、そこでも数々の戦いが繰り広げられていたんですね。ヨシアもあのパロの猫ですね、あのヨシア覚えてますか、あのカルキメシの戦いですね、ずっと上に行くときに、このヨシアがこの介入していってですね、そこでメギドで殺されています。このまさにハルマゲドンで殺されています。 そして聖書時代だけじゃなくて聖書の後で起こっているこの諸民族の戦いにおいてもですね、やはりここが使われているんですね。やはりそこは古戦場、関ヶ原の戦いと同じですよ、日本における。そして一番最近なのは近代戦で、このオスマントルコと英国、今のイギリスですね、英国との戦いにおいてやっぱりメギドで戦われたんです。あのアインビーという有名な将軍がそこで勝利を収めたんですよね。だから永田町じゃないんですよあまりにもバカらしいね、今あまりにもなんか今レベル下がっちゃったでしょね。でもね、そういう話聞いてるとね、騙されちゃうんですよね。だからここまで説明したんです。ここまで普通に読めばいいんですよ。歴史的にもやっぱりここは軍事的な要衝なんですよ。でここに全世界の民が、全世界の軍隊が集まってきます。集結するんですね。そして最後のでここからどうなるかっていう話はね、後でいろいろ展開されていきます。その時に説明しますけれども、説明します。ですね、17章の終わりの方に出てきて、そしてあとは19章のイエス様が再臨される時にその出てきて、彼らがこのイエス様 の, この口から出る鋭い剣によってもう滅ぼされて、今度は神の大宴会っていうふうに呼ばれてますけれども、なぜか死体が積み上がるわけですね。イエス様が打ち殺すというのがこの流れになってきますね。つまり神に反抗する分子が全部取り除かれた上で、イエス様は絶対君主として神の国を作られるんだよということであります。だからね、終わりの日って何て言ったらいいかな、隠されているものがあらわにされる時です。イエス様言われましたよね、隠されているもので現れないものはないよって。その私たち今個々人でこの目に見えない形だけれども反抗するこの罪があるわけですよ。これが世界規模で現れる時で、それが裁かれる時なんだよ。そして第7の御使いです、17節です。第7の御使いが蜂を空中にぶちまけた、すると大きな声が御座を出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言った。ことは成就した。あれ、なんか似たような言葉出てきません？イエス様が十字架の上の最後の一言が成就した、テテレスタ、これで終わったんです。そしたら最後の現象が何かというと、すると稲妻と声と雷鳴があり、出エジプトの時もそうですよね、主がシナイ山に降りた時にも稲妻声雷鳴がありましたけども、同じように雷鳴があって、大きな地震があって、この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。最後の印がこの大きな地震。そして19節、またあの大きな都は3つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。これの詳しい幻が18章で出てきます。ですか、この激しいブドウの杯が与えられる。で、島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。もう天変地異ですよ。地殻大変動ですね。地震って言っても、イザヤ書でしたっけ、エレミア書とか忘れますけど、ゆらゆら揺れて千鳥足のように私たちがなるっていうんですよね。この神様の怒りが下った時にですね。イザヤ書かな。神の怒りがです。つまりもうこの地上がですね、なんていうのかな、もうプリン状態になっちゃうわけですよね。ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃになっちゃって、もう硬いものは何にもなくなって、そして全部が変わると。でもちろんイエス様が立て直してくださいますね。この神の国を完全にこのエデンの園のような、神の国に変えてくださるわけですが、それでいいですか。また1タラントほど、タラントは、35キログラムです。1タラントほどの大きな雹が人々の上に天から降ってきた。この雹の災害のために神に怪我仕事を言った。その災害が非常に激しかったから、
ため息ですね。ため息ですよ。怪我仕事を言った激しかったからである。本当に私たち感謝しましょう。私たちは悔い改めることさえ神の憐れみなしにはできなかったってことですよ。このこんな災いを受けても怪我仕事を言うようなかたくなな罪深い恐ろしい存在がなぜか砕かれて神様の前でへり下ることができ、イエス様、私は罪人ですと、私はもう罪を悔い改めます、救ってくださいということができるようにしてくださったということですね。十字架のキリストですが、この罪を取り除いてくださったことを信じることができるようにしてくださった。神の憐れみによって私たちがそれができたんだということを感謝すると同時に、この十字架につけられたキリストを人々に伝えていく、そして神が救ってくださることを本当に私たちが祈りつつですね、この人々に伝えていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたの裁きについての啓示知識をはっきりと教えてくださったことを感謝いたします。本当にあなたが私たちに与えてくださったこの正しい裁きがあるのですから、私たちがあなたを恐れかしこんでこの地上にいる旅人の生活を本当にしっかりと全うすることができますよう助けてください。本当にこの不信、この主よ、あなたの裁きが神の国家から始まるよとあなたは言われましたが、そして不信者に対して与えられるとあなたが言われました。主よ、決してこれはこの信者も無関係ではない、盗人のように来るからあなた方は気をつけて目を覚ましていなさいとあなたは言われました。主よ、どうか助けてください。あなたが本当に聖霊によって私たちを本当にいつも清め、御言葉によって清めてくださって、イエス様の血によって完全に清められたことを覚えて、決してこれを忘れることなく歩むことができますよう助けてください。そして本当に主よ、日々このようにして兄弟たちが励まし合って万が一にも落ちることがないように助けてください。お願いいたします。主よ、すべて栄光をあなたにお返しして、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。